はい、こんにちは。秋アニメが終わって冬アニメが始まるまでの、インターバルって言いますか、その間にいろいろ過去アニメを見始めまして、それが全部見終わる前に冬アニメが始まってしまって、ちょっとパニックりそうな、私エアコとエアポートが見たアニメを紹介するポッドキャスト、とあるアニメのダイアリー。ちょっと前10月の初めぐらいに自転車買いまして、それでちょっと、ね、あの自転車にハマった。あと最近テクテクっていうアプリを始めて、まあ、本来はいろいろあちこち歩き回ってそこで出会ったモンスターを倒してっていう RPG なんですが、自分実際 の地図上で自分が行ったところをこう塗りつぶしていって、それでこうポイントっていうかね、HP とかいろいろこう高めてアイテムをゲットして戦うっていう話とか、そういうシステムのようなんですが、モンスターを倒すところは全く無視して、いろいろとこう自分の周りをこうの地図を埋めていくってことが楽しくて、いろいろ自転車であちこち、私仕事も自転車で行ってるんですけども、職場までほぼ一本道なんですが、わざわざ遠回りして出勤したりというようなこともやっていて、でその関係もあって自転車のアニメが見たくなって、弱虫ペダルとあと南鎌倉高校女子自転車部を見始めたり、あと、とあるカフェのモブちゃんの影響で、ラブライブとか、クロコのバスケとか見始めたり、あと今月末に東京に行く予定があって、その時に、せっかくなんでね、飯能に行こうかなということで、山のすすめ2期見てなかったんで2期を見始めたりとかいう感じで、見始めたら全部見終わらないままに冬アニメが始まってしまったという状況でございます。まあ、それはさておきで、その間にというか、どちらも大体、年末ぐらいに見終わってたんですけれども、2つ今回、お話ししたいのが、僕は友達が少ないと俺の妹がこんなに可愛いわけがない。まあ、どちらも、2010年ぐらいの作品かな。で、まあ、ランドメ原作のアニメの、定番と言っていい作品で、まあ、何度も見てるんですけども、今回、改めてまとめて、全部、それぞれ、2期ありますが終わりましたので、今回お話をしたいなというふうに思っております。はい、ではまず最初、俺の妹がこんなに可愛いわけがないですけれども、このポッドキャストで私も何度か、話してるような気がするんですが、いわゆるリモートアニメですね。それ、私あんまり好きじゃないというか、面白さがわからないというか、秋アニメでも、俺が好きなのは妹だけど妹じゃない、妹とかね、その前もエロ漫画先生とか、いろいろとタイトルに妹がつくアニメ他にもいっぱいあるんですが、だいたい1話を見てもう見る気なくすというので、まああのあんまりそのアニメにリアリティ求めてるわけじゃないですけども、それにしてもリアリティがなさすぎる、こんなんありえんだろうということが、特にこのリモートアニメでは横行していて、いかがなものかと思ってしまうと。で、大体主人公高校生で妹が中学生なんですけども、その中学生の妹がどうしても中学生に見えない、小学生ぐらいにしか見えないような妹が、出てくると、いうようなことで。で、その時にいつも思うのが、このね、俺の妹がこんなに可愛いわけがないという妹アニメのいわば金字塔みたいなものがあるのに、どうしてこういう妹アニメを作ってしまうのかというのが、すごい不思議で、これを超える、もしくはこれに匹敵するようなこう妹アニメを作ろうというの のとは違う方向で妹アニメがこう私にとっては発展じゃないですけども、進んでしまっているっていうのはちょっと残念かな。まあね、多くの、アニメオタクの皆さんっていうのは妹に対して、やっぱりそういう論理的なそういうものを求めているのかなっていうところはちょっと自分と違うのかなと思いますね。この俺の妹の妹キリノは全然ロリじゃなくて、まあ、ツンデレですね。なんで多分あの世間の妹好きには不評なのかなというふうには、思いますが、こっちの方が私はやっぱりあの妹としてはすっきり来る。妹ってこういうもんじゃないかな、まあいろいろとね、ひねくれた感情を持ってはいるんですけども、こっちの方がまあ、リアルって言うと変ですけれども、あり得るかなと思いますね。で、このアニメ、私にしては珍しくリアルタイムでも見てまして、ちょうど、当時、応援していました SKE48 にいた、若林智子さんが、まあ、ラノベ好きということで、このラノベの原作も読んでた。で、まあ、それで見てみて、なかなか面白いなと思って見てたんですけども、当時の記憶と、まあ、今回っていうかね、改めて前話通してみて記憶がちょっと違うところがあって、あれ何なんだろうと思うんですが、私の記憶では、一期の方で、キリノは、アメリカに行ってしまって話が終わって、で二期が始まった時にいきなり、キリノが帰ってきているところから話が始まっていて、帰ってくる過程を一体どこに行ってしまったんだというふうに、思っていて、で、まあ、今回というかね、見てみるとちゃんとこう その間の過程も、描かれているけども、話がそのなんだ12話で一旦行かないっていう結末で話が終わっていて、で 12.5 話というのがあって、そこで、今度はアメリカに行くっていう話になって、話が16話まで続くという、だから自分が見たオンエアが一体どうだったのかよくわからないんですけども12話完結の方でもなくて、で 12.5 話を多分見て、それでひょっとして自分はこれで完結だと思って次の次回から見るのをやめたのかなんかよくわからないんですけども、まあ、とにかく、まあ、今回見て割とスッキリをして、で、そうですね、まあ基本はね、主人公と妹のアーダコーダっていうドタバタコメディではあるんですけども、一方で、まあ、この作品のいいところはまあ、いわゆるおたさ、まあ、学校ではないですけれども、SNS を通じて知り合った仲間とこうあーだこーだわちゃわちゃしながらこう関係を作っていくというところで、そこで出てくる黒猫っていうキャラがとても私は、好きで、で、ね、彼女も、ね、いろいろとこういろんな思いを抱えつつ、行動しているというところが、とてもキャラ的にもいいかなと思いますし、あと私本当にアニメ声優についてあまりっていうかほとんど詳しくはないんですけれども、この声優やっている、花澤香菜さんが、とても、好きで、他の作品でも彼女がやってる、だいたい彼女は声聞けば大体わかるんで、あ、またやってるわというふうに気づくことがあるんですが、もういやなかなかいい役、好きな役が多くて、あれですね、シュタインズゲートのマヨシーとか、ハッピーシュガーライフの、佐藤ちゃんとか、なかなか割とこう屈折した役が多いのかなっていうところもありますが、だから一 度どっかで彼女について声優やる前から知ってるところもあるんで、その辺も含めてお話をしたいなと思ってますが、その中でもね、この黒猫っていう役はとても、いいし、キャラも可愛らしくて、それも含めて、とても好きな作品です。まあ、アベマ TV で結構何度もリピートしてるんで、その都度見てるんですけれども、まあ、今回改めて、全話まとめてみたということでお話をしました。では続きまして、僕は友達が少ないですね。私このポッドキャストの他に2つぐらい実はポッドキャストをやってまして、そちらの方がね、はがないりんたろうという名前で、やっておりまして、ツイッターの方はエアポートかっこエアという、ハンドルネームを使ってるんですけれども、Facebook が本名で、ポッドキャストをその両方で公開をするときに、どっちかの名前で使うとちょっとなんかこう支障あるかなと思ってて、まあ、ポッドキャスト用の名前、ポッドキャストネームといいますか、それで考えたんですけれども、その時は全然アニメほとんど見てない状況で、大体ポッドキャストって2人組と出ていろいろ話すっていうのが基本パターンでだったんですけども、誰もやってくれる人がいなかったんで、一人で始めたということで、まあ、友達が少ないということも含めて歯がないという、名字にしまして、凛太郎は、まあ、さっきも言った元 SK48 の若林智香さんの友香の友っていう字が凛里の凛なんで、そこからいただいて凛太郎という名前にしたんですけれども、アニメを見るようになったんで、アニメのポッドキャストをしようとしたときに、この名前はすごい恥ずかしい名前だなというふうに、思ってね、はがないって誰もが、アニメファンなら誰もが知ってる、この僕は友達が少ないの、略称ですし、凛太郎は、シュタインズゲートの主人公の名前なんで、そこから取ったと絶対思われるだろうなと思うんで、なるべくここでは使わないようにして、ツイッターネームの方を使わせてもらってるんですが、まあ、それはさておき、この僕は友達が少ないの方はリアルタイムでは見てなかったんですね。で、今回、まあ、ABEMA TV 見るようになって、そこで配信されてるんで、見たということで、だから見るまではもっとなんか主人公がこういじけてというか、本当にぼっちの主人公がいろいろと悪戦苦闘する話だから、ちょうどあれですね、私がモテないのはどう考えてもお前らが悪い、あんなような、ストーリーかなと思っていて見始めたら全然違うんで、あ、驚いたというね。友達がいない人たちが集まって隣人部というサークルを作って、そこでわちゃわちゃするという、まあ、サークル作るっていうね、ハルヒとかから継承されているパターンではあるでしょうけども、で、まあ、これ、で結構まあ、これもね、そのサークル、まあ、友達を作るためのサークルっていう隣人部なんですが、いろいろゲームやったり、いろいろやって結構オタサー的な雰囲気が、あって、あと、まあ、主人公の周りに、いろいろ女の子が集まってきて、まあ、ハーレム的な要素もあると、まあ、定番といえば定番なんですが、で、一期の最後です、ね、最終話で、視点が変わって、まあ、一種の謎解きがされるという、結構そこが新鮮でしたね。まあ、よくあるというよくあるパターンではあるんですけど、そうなるとは思ってなかったんで、すごい新鮮ですし、あと考えてると2期の最終回も結構それまでのわちゃわちゃしたコメディーとは違ってシリアスな感じで、で、まあ、よくあるね、友達を作るパターン、昔からよく言われるパターンで、 殴りの喧嘩をして、最後和解して友達になるというようなことの、バリエーションのような形になっていたりというので、すごい、これも本当に、2期何度も見てますけど、何度見ても面白いアニメだなと思います。あと、これで特筆すべき個人的なポイントは、舞台が岐阜なんです。舞台というか、アニメのロケ地といいますかね、で、作者、原作者の、出身地が岐阜だそうでして、でアニメの中では東屋と言われ、遠い夜とか東屋と言われてますが、そこが岐阜ですね。で、主人公たちが通う高校の最寄りの駅が、東屋西かな。で実際の駅は、岐阜西、西岐阜か、西東屋西岐阜駅で、聖地巡礼じゃないですけども、この間そこも行ってきたんですが、まあ本当行ってびっくりする、駅で、結構アニメの中では確かプールに行くときに待ち合わせをしたりということで、結構こう都会ではないですけども綺麗な感じで描かれていましたが、まあ、普通の駅で、ただなんだ、 JR の路線に対して車が通る立体交差の陸橋があって、そこが駅になっているという、ちょっと変わった作りになっている駅で、これをアニメではああいう風に綺麗に描くのかという風に思ったり、あと、2期の方で小高と、夜空が、文化祭で、映画を撮るということになって、映画を見に行く、シーンがあるんですが、それがまさに岐阜駅から柳瀬っていう岐阜市の、まあ、一番の繁華街ですね、まあ、現状はシャッター街に近い感じになってしまってるんですけれども、そこに映画を見に行く、でまあ、本当に岐阜駅ほとんどほぼそのまま出てきますし、あとそこの柳瀬もそういうシャッターが降りている、商店街みたいなところが出てきたりということで、かなりこう岐阜にこだわって、で、まあ、見に行った映画館の名前が、シネマテイク東屋という名前の映画館で、シネマテイクっていうのは実は名古屋にある映画館ですね。まあ、このアニメの中でも名古屋も長屋という名前で出てきて、みんなで小鳩の誕生日プレゼント買いに行ったりするところが名古屋駅と名古屋駅に隣接する高島屋だったりするんですが、で、その見に行った映画館で映画館に入る前にどの映画を見ようと言って見る、ところでいるポスターを見るシーンがあるんですが、それが実際に、柳瀬にあるシネコンの映画館の入り口に貼ってあるポスターとを多分モチーフにしたのかなという感じで、本当に割と馴染みのあるところが出てきて、それはもう、ね、聖地巡礼って別に遠くに行かなくてもこういうところでできるんだという、そういう意味でもなかなか面白いアニメでした。これ2期で完結はしてないんですが、まあ、原作がどうなのかちょっと分からないんですけれども、とあるみたいにまた続編ができたりしないのかなというふうに、思ったりしております。はい、そんな感じで今回は、本当に、10年ぐらい前の、アニメ原作アニメじゃねえわ、ラノメ原作アニメの、金字塔と言ってもいいと思いますが、の2タイトル、俺の妹がこんなに可愛いわけがないと、僕は友達が少ないについてお話をしました。では までお聞きいただきありがとうございました。